この1話特集、どうも、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。配信遅くなりまして申し訳ございません。さあ、この夏ね、いろいろ収録したものもありますし、話したいテーマたくさんあるんですけれども、まあいつもね普通歌紹介できず部費部だけで終わってしまうということもあったり、今のところね普通歌は溜まってますから、ぜひこの機会にねまだっていう方は送っといていただきたいなと思うんですけれども、今日はこの1話特集ということで、この1ヶ月に見たアニメの中でねこの1話良かったわっていうのを送ってもらうというコーナーやっておりますけれども、そちらの特集でございます。まあね、これはもう掲示板的に皆さん聞いていただければ、あ、そんなアニメあったなとか、あ、そういうのちょっと見てみたかったなとか思うきっかけにしていただきたいんで、まあ僕は読むだけになりますけれども、まあ通勤通学のともに聞いていただければなと思います。島州さんいただきました。これは最終回というカテゴリーでちょっと読ませていただきます。つまりこの6月7月ぐらいに終わったやつですね。こんにちは、島州です。遅ればせながらメイドラゴン最終回でのこの1話です。小林さん家のメイドラゴンですね。本作は分かりやすいかぐや姫タンに見えます。異世界、つまり月から異界人、つまりかぐや姫がやってきて沖縄の家で、一定期間共に過ごし、また異世界かっこ月へ帰っていく。ハクション大魔王も魔法使いサリーもグーグーガンモも帰っていきました。ああ、その最終回のなんと感動的なことでしょうか。しかしトールはドラゴン世界帰らない。ではどこに帰るか。1908年アメリカの劇作家イブラエル・サングウィルの戯曲ルツボにてこんなセリフが出てきます。東と西を、松露と松を、極地と赤道を、キリストとイスラムを錬金術師である創造者が清めの火をもって溶かし融合させるのだ。このセリフはアメリカの多民族社会を逆に一つのアイデンティティとするルツボ理論として広まりました。しかしそれはアングロサクソン男性を主流とする文化に融合、つまり同化するだけのことを意味していました。1915年社会学者ホレス・カレンが発表した論文民主主義対ルツボはルツボ理論を批判します。人は服装や哲学や宗教を変えることができても祖国を変えることはできない。アメリカは人類のオーケストラ、それぞれの楽器特有の音色があり一つのメロディーを奏でるのです。同化ではなく独自の文化を維持したままの状態で共存する、文化多元主義の思想です。ルツボかオーケストラか同化か多文化か、現代のアメリカまでをも二分する対立はすでに20世紀初頭から生まれていました。私はメイドラゴンのテーマを強制だと見ました。トールがひったくりを捕まえた場面、カンナが学校の準備をする会での周りと違うものは排他されるという言葉、コミケ会場でトールが少しだけ自分を出せる解放感、マイノリティとして社会に生きる者とマジョリティとしてそれを包摂する者の葛藤、すり合わせどころを見事に描いています。本作が上記の同化か多文化かといえば結構同化寄りのメッセージだったのが、やはりポストトランプ、ポスト安倍時代の作品だなと感じます。この人すごいね。さて最初の問い、月に帰らぬトールはどこに帰るのか。小林の実家です。かぐや姫たんであればトールは人間界での通過儀礼を終えドラゴン界へ帰るはずです。そうではなく強制をテーマにするからこそ小林の実家に帰るのです。あえてこの言葉を避けてきましたが、移民であるドラゴンが本当の意味で包摂されたのが最終回、小林の実家のある田舎の坂道を登る3人の姿なのです。異種族同士が手を取り合う後ろ姿を印象的に描いたルグウィンの闇の左手に似た感動を覚えました。強制とはいかになされるのか、それは思想や制度ではない。人種や種族が違っても身近に信頼できる人がいるかということを分からせてくれる最終回でした。群馬県26歳男、ありがとうございます。 ほぼ意味わかんないという人もいるかと思いますけれども、こういう読み取り方もあるよというね、大変理屈っぽい捉え方で僕大好きでございますけれども、強制ね、やはりドラゴン人間、その強制ということですよね。面白い解釈でございました。まさかトランプ安倍が出てくるとは思わなかったですけどもね、こういうメールばっかりではありませんのでね、皆さん安心してください。さあそれでは今期のアニメのこの1話いただきました。朝さん大量に毎回ありがとうございます。703×これはクイズもののねアニメですね。シャープ1、君もクイズ王にならないか。ウルトラクイズ華やかしいし頃にクイズ王の書いた著作を読んでいた世代なので、劇中で語られる早押し理論には目新しさは感じませんでした。朝さん結構お年なんですよね多分ね。 ウルトラクイズ、いやちょっと同世代なのかな。が主人公がクイズを通して自分の隠れた能力に目覚めたり、縁のないと思っていたクラスのヒロインとの出会ったりするバトル系部活ものとしての要素は一通り組み込まれていたので、今後の展開には期待が持てます。ものすごいテイスティングですよね。なんかやりにくい、ただただやりにくいでしょうアニメ作ってる人。ただヒロインの声を担当する女優があまりにもひどい棒読みなので、視聴者のテンションがだだ下がりになるのは問題です。まあ逆に他では聞けない棒読みが楽しめると割り切ればすごく魅力的だと言えるので、捨てたもんではありませんということでね。ひどいです、こんな言い方ありません、本当に。まあでもいいでしょう、別にお金もらってやってる番組じゃないんでね。はい、続いてスカートの中はけだものでしたの第1話ね。意外とこう語られてない、まあ、異性との付き合い方がわからない女子大生がマチコン会場で出会ったのは優しい超絶美人なお姉さま。酒の勢いでそのままお姉さまにベッドに押し倒され、めでたくユリの世界にと思ったら相手は女装男子でござったと。そんなバカなと混乱する視聴者を置いてきぼりにしたまま、次のシーンでは朝チュン、なんだこれは。まさに第1話から衝撃でした。ここからどんな方向に話が膨らむのかさっぱりわかりませんが、続きが気になる5分間でした。さらに衝撃だったのはクレジットされる出演声優に見知らぬ名前ばかりが並ぶことです。声は聞き覚えがあるのに。どうやらこれはエロゲーでありがちな別名義方式らしく、公式には誰のことかは明かされていないようです。多分あの方だとは思いますが、滅多なことを書くとご指摘を賜ってしまうのでこの辺でということで、ありがとうございます。衝撃ですよね5分アニメ、いよいよこういうものが来たかという。続いて、まあ、かけ狂い、そしてアホガールもいただいたんですが、これはまあ親善権でもちょっと触れたものですので、まあ、メイドインアビス紹介していただいたんでちょっと見てみましょう。シャープ1、大穴の街。異世界転生ものでもファンタジーバトルものでもない新たな世界観を作り出してきました。巨大穴の縁に立つ孤児院に住む男の子や女の子が穴の地下で謎のロボットと出会いつつ、謎多き未開の地下を目指す。実に続きが気になる第1話でした。濃厚な背景美術に支えられた世界観作りに目を奪われがちですが、丁寧に描かれたヒロインの柔らかさの表現も見逃せません。あれはいい。また原作ではかなりグロい残虐表現もあるのですが、アニメでそれがどの程度再現されるのかも気になります。以上、朝さんありがとうございます。朝さんいつもフライングウィッチのねブヒブ送ってくれてるんで、頭悪い方なのかなと思ってたらかなりやっぱ頭いい方でしたね。すいませんでした。ありがとうございます。続きましては、あ、まだ朝さんね、野良と王女と野良猫ハートもいただいておりました。第1話、魔法で猫になっちゃった。エロゲー原作の3分アニメなので尺的にとっても見やすい。オープニング前のアバンで主人公の男子高校生が魔法で黒猫にされたことがさらっと説明されるのですが、とにかくこの黒猫が可愛いのです。おっぱいの大きいヒロインキャラを可愛く描くアニメは星の数ほどありますが、黒猫をあんなに愛らしく描いているのはフライングウィッチ以来の快挙です。結局フライングウィッチかい。ギャグのテンポは低級を 0.5 倍速で再生したぐらいのテンポがあり、こっちならツッコミが間に合いますので、業務的にツッコミを担当されている方にも安心かと思われます。非常にオタクっぽい感想、どうもありがとうございます。 朝さんでございました。面白いですね。続いて東京都のエピーロさん、ありがとうございます。コンビニ彼氏、コンビニ彼氏ご覧になってますかね皆さん。僕割とこういうリア充っぽいアニメも結構見てるんですけれども、第2話、高校生の恋模様を描いた作品で、学校近くのコンビニが集合場所になっています。部活ものであれば部室を舞台にするところを、この作品はコンビニを舞台に選んでいるのかと妙に納得したのは置いといたとしても、細部の繊細な演出に惹かれて視聴しています。あ、おっしゃる通り。第2話は鈴村健一さん演じる金髪でチャラいトワと、釘宮理恵さん演じるお下げ眼鏡の物静かな委員長マミの関係が少し進展する回でした。トワは委員長のことが気になってアプローチをかけていますが、そのチャラい言動のせいで視聴者から見ても本気なのかどうか判別しづらく、当の委員長は心から迷惑そうにしています。視聴者から見ても判別しづらいっていうね。最終的にはトアの親友である春樹の仲介で少し仲良くなるのですが、その前段としてトアが、春樹の家に遊びに行った際に玄関で脱いだ靴を揃えるカットが挿入されます。毎日のように遊びに来ている気の置けない友達の家、家の人間も出迎えていない中、靴を揃える後ろ姿を引きの絵で見せることによって、そういったことを習慣として自然にできるちゃんとした子であることをセリフを使わずに視聴者に伝えています。きっと委員長に対してもふざけてやっているわけではないのでしょう。見てるね。あらすじやキャラクター設定は斬新ではないけれど、細部を丁寧に積み上げていく作品のように思えて今後が楽しみですが、釘宮さん演じるお下げ眼鏡委員長が可愛すぎてキャラ萌えに全てを持っていかれないようにするのが大変です。この一話全く同感ですね。コンビニ彼氏は、とは悪くない、悪い子じゃないっていうのは分かりつつも、お前に釘宮やれねえよっていう気持ちでずっと見てますけれどもね、僕はね。翻訳するとそういう感想ですよね。違いますかね。続いてエピーロさん、セントールの悩み第2話、皆さん、ピペットマンという器具をご存知でしょうか。主人公の姫野が将来就きたい職業の話をしている場面で、生物係の研究者になった自分を想像しているカットが挿入されます。ここで彼女が右手に持っているのがピペットマンです。私はこのカットを見て、実験室の描写が一歩前進しているとちょっと感動しました。何、どういうこと。微量の液体、これは 0.5 から1000マイクロリットルを測り取るのに使われるこの器具、あ、これをピペットマンというの。生物系の研究室には必ずある最も使用頻度の高い器具の一つで、扱えるボリュームの違う4種類を研究室のメンバー一人一人に支給するのが通例です。そうなんだ。にもかかわらず、きちんと描写されている作品ってあまり見かけません。
そうですね。
余談ですが、形状から判断するに、主人公の使用しているピペットマンは 0.5 から10マイクロリットル用のものかと思われます。そこまでわかるの。エピーロさん何者っていう。さて、編集長はアニメに出てくる本棚が気になるとおっしゃっていましたが、私はアニメに出てくる実験室が気になります。あ、職業柄ですかね。生物、医学、薬学などの研究室であれば、実験室を見ればどういう実験をしているのか大体想像ができますので、理系の方なんでしょうね。あまりにも作品の設定と食い違っていたり、昔のイメージで書かれているとちょっとがっかりします。確かにこれあるね。もちろん上記のカットに文句をつけようと思えば、ファルコンチューブがないのはおかしいとか、そもそもピペットマンが手の大きさに比較して小さすぎるとか、いろいろありますが、あ、やっぱあるんだ。それでもピペットマンが出てきたのは私は満足です。本作品はデミちゃんは語りたいと同じように、人種やマイノリティといった社会的なテーマをオルタナティブな手法により作品化していますが、それに加え生物系 SF としてきちんと設定されているように思います。第1話において作品世界の脊椎動物が6本足である理由を、遺伝子重複に求めているのは現実の生物でも遺伝子重複によってできたホックス遺伝子群によって四肢形成が決定されている事実からの引用であり、最もリーズナブルな説明だと思います。もう何言ってるか全然わかりません。いきなり専門的な、かっこいいですね。 いろいろと書きましたが、人外キャラクターの可愛さやユリ成分を楽しめる日常系の作品であることを念のため申し添えておきますむしろこれメインですからね。姫の演じる深川セリアさんはグラスリップの時の初々しい演技も好きでしたが、本作品もハマり役だと思います。というわけで、セントールの悩み、東京都男性のエピロさん、ありがとうございます。すごいね、やっぱ作ってる人も気抜けないね。やっぱこういう人が見てるっていうことでね、なかなか難しいかと思いますけれども、やっぱこういうやっぱ専門家も納得できるっていうところのバランスはある程度重要かもね。完全納得がないにしても頑張ってるよっていうね。続いて、雄弁な猫さんからいただきました。この1話、捏造トラップ2話まで見ました。うん、捏造トラップ、ホタル黒髪の方の感情ってもしかしてアキラの鉄道的なものではないかと思いました。なので捏造トラップは実質アキラ、ありがとうございます。そういうメールいただきました、ありがとうございます。こういうのでもいいんです、別に長くなくていいんです。昔の作品のこういうのを思い出したっていうのがむしろね、作品紹介の動線になるかもしれませんからね。続きまして、マチコさんからいただきました。この1話、さて今回この1話に取り上げたいのは独り占めマイヒーローの第2話、そして3話です。独り占めマイヒーローご覧になってますか？ケンスケと長谷倉の幼い頃の思い出を交えてのお話でしたが、まあ最高でした。2人が森で迷子になり、大樹のホラー穴で雨宿りをするシーンは印象的です。兄が助けに来てくれてよかったというケンスケに、長谷倉があのまま帰れなくてもよかったけどねというのも、幼い独占欲と恋心が伝わってきてキュンとします。正直5億回くらい見たことがある展開で、どう着地するのかも分かっていたのですが、それでも最高だったので、最高の意味が分からなくなりそうでした。うん、もうドストレート、直球ドストレート160キロってことですよね。長谷倉は可愛い顔で黒いランドセルを背負っているのはなんだか盗作的でドキドキします。変態ですね、いいですね。美少年は美少女よりもいけないものを見ているような感じがするので魔力がありますね。これはあの美少年好きみんなが言うことですね。また思ったのですが、アニメの BL 幼少期は女性声優さんが声を担当していることが多いので、 BL でありながらユリの要素もあるのではないでしょうか。ここまで来ると想像無限ですね。一粒で二度おいしいとはまさにこのこと。不快の浅瀬として男性にもおすすめだと思います。ショタはいいぞ。いきなり専門用語出てきましたけどもね。熱文字は偏差値の高いお便りが多いので、たまにこうした偏差値の低いお便りも、ね、合間に入れて休憩してくださいませ。ありがとうございます。それではこれからも放送楽しみにしておりますということで、偏差値高いですよこれ。不女子偏差値かなり高めかなと思ったんですけれどもね、この1話ありがとうございます。続きまして、沈黙フレンズさん、早速長浜博監督のザ・リフレクションの第1話を見ました。リフレクションちょっとね放送遅かった、7月の22かな、最初見た時はアメコミ原作をアニメ化したものをイメージしていたので、そのゆっくりとした間とアクションシークエンスの動きの違和感に正直面食らいました。これはもう誰しもが思うことですね。そしてこれは長浜さんの狙いですよね。昔アニメ版 X-Men やアニメ版バットマンを見ていましたが、アメリカのアニメはそれこそテイストは日本のアニメとは違っても、動きやテンポはさほど日本のアニメと違いません。最近では日本のアニメでも僕のヒーローアカデミアや結界戦線のようにアメコミの影響を受けたアニメがものすごいクオリティで作られているので、今のアニメに見慣れている人にはちょっと受け入れられないのではないかと思いましたが、なんというか冒頭の静寂の中に自然音をさりげなく入れた灯籠流しの美しさ、対照的に80年代風ポップスを背景に繰り広げられるニューヨークのタイムズスクエアでのおかしなまでの色使いで描かれたアクションシークエンスには妙な中毒性があって、つい見返してしまいました。そうなんだよね。そして感じたのは、これはアメコミをアニメ化したものを見せたいのではなく、コミックのコマの絵が動き出したかのような動きを作ることで、見ている人にアメコミを読んでいるような感覚を味わわせようとしているアニメなのではないかということでした。アニメとしての立体感よりも、より絵としての平面さが最初見た時に違和感の正体だったのかなと思いました。そう考えると、2度目は登場人物の見栄のかっこよさ、ボルチモアの街路樹などの色使いの美しさ、 建物や室内のデザインのかっこよさなどがとても印象に残りました。うん、長浜監督は最終的にみんなにアメコミそのものを手に取ってもらいたくてこれを作ったんじゃないかな。オープニングも9のエンディングもかっこよくて次回もとても楽しみになりました、ということで、ザリフレクションこの1話でありがとうございます。そうなんですよ、結構ねこの間合いね、うん、ゆっくりだなっていうところですごいスピード感あるなというところ、これが結構メリハリが効いてるんでなんだこのアニメっていう風になるかと思うんですけれども、面白いですね、相変わらずやってくれてますね長浜さん。そして山椒うなぎさんからいただきました。すごいね。あ、この方はね、野良と王女と野良猫ハートの第6話お人気ですね、いいですね。舞台は水戸市森林公園のふれあい広場、そこにパトリシアをはじめとする数人のヒロインが現れます。ただし全員ヤギの姿です。どうやら魔法によってヤギの姿になってしまったようです。ヤギになった彼女たちが何をするかというと特に何もしません。牧草を食べたり広場をうろついたり足を折り曲げ体を休めたり会話したりするうちに、つまり普通にヤギがすることをするうちにエンドロール、話は終わります。5分アニメなので短い。当然話、数等話数の特筆すべき点は全編実写で描かれているということです。つまり舞台である水戸市森林公園のフレバイ広場、そこに登場するヤギ、ヤギが食べる芝生、ヤギを取り囲む柵や樹木も実写です。というより人の手によって描かれた絵の部分がおそらく全くありません。さらにヤギの映像に合わせて声優さんのセリフが当てられる一方、ヤギが気の抜けた鳴き声を発しているあたり、どこかピタゴラスイッチと似たような味わいのへんてこさがあると思いました。7話以降も楽しみな作品です、ということで、この1話野良と王女と野良猫ハート、ありがとうございます。かなり面白いことやってますねこのアニメね。毎回見逃せませんし、まあ、コンパクトなんでぜひ見ていただきたいなと思います。で、同じこの野良と王女と野良猫ハートに関してですね、鎖骨ポッケさんからもメールいただいております。第6話世界平和ご覧になりましたか？見てない、早く見てください。この作品をチェックされてないリスナーの方も5分ですから今すぐ見てください。笑うと書いて衝撃ですから。もともと斜め上にかっ飛ばして強引に寄り切るハイセンスなシュールギャグアニメでしたが、今回は開始0秒から落ちていると言いますか、チャンネル間違いを疑うと言いますか、アニメとはとしばし方針、その後は半笑いで人間とは生きるとはと哲学を始めてしまうこと受け合いです。エンディングテロップにうるせえよとツッコミを入れたのは初めての経験。そんなテーマソングの合いの手のタイミング猫でいつもとは別の2文字を歌いたくなる第6話でした。鎖骨ポッケさんありがとうございます。ちょっとね、山椒うなぎさんがネタバレしてましたけど、それでもね見たら面白いですから、ぜひ見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。この1話結構ね送っていただいて嬉しいですね。あとはですね、映画見てきたという方います。ノーゲームノーライフゼロが素晴らしかった件ということで、長もゆきさんからいただきました。劇場版の話ですね。劇場版ノーゲームノーライフゼロが良かったので2度見てきました。2回見たんだ、すごいね。これは3年前にテレビで放映されたエピソードの前日さんです。全ての問題をゲームで解決する10の名役が支配する世界がテレビ版で描かれていました。映画版はそうなる前の対戦が舞台となり、切ない物語が紡がれていきます。壮大な原作の世界観を美しい映像で見事に描ききっているので、スクリーンから目を離すことができません。声優の皆さんも素晴らしい演技で物語の世界を膨らませてくれます。見ているのが辛い展開が続くけれど、最後は大きな感動とともに見てよかったと思える作品です。テレビ版と劇場版では様々な点が対照的なので、原作の世界観を頭に入れて見た方がより楽しめます。これは原作で最も感動したエピソードです。原作も合わせて読むことをお勧めします。ところで今期も豊作な夏アニメ、アホガール結城さんと杉田さんの掛け合いが素晴らしいですね。掛け狂いの黒早見にゾクゾクしています。 私は異世界食堂が気に入っています。このアニメは単なる飯テロではありません。登場する人物のつながりが面白いと思います。出てくるメニューが私たちのよく知るものばかりなので、味を容易に想像できるのも話に入り込みやすいのでは、いいと思います。それから地味な作品でメイドインアビスも今後の展開が楽しみです。来月の新前編楽しみにしています、ということで7月にいただいておりました。長間由紀さん、ありがとうございます。長間由紀さんすごいよね。劇場版結構何回も見に行って、本当にハマった作品のみなんかメールくれてますよね。嬉しいな、なんかこういう人がずっとこう聞いてくれててね、ありがとうございます。あとはですね、この方どうしようかな。映画打ち上げ花火、下から見るか横から見るかの感想ということで、一応この劇場版アニメに関しては上半期のものをね収録したんで、近々配信いたしますが、この打ち上げ花火、下から見るか横から見るかありかなしかっていうことについて僕議論したいという話をねしたんです。そこでまだ感想は8月の18から公開だったんで、そこで興味が湧いたので見てきたという人の意見を、読むか、この熱文字メール読むか読まないか全然合ってないね、ごめんね、これはじゃあ次回読みましょうかね。どうしましょう。私はありと考えます。読むか、このまま読んじゃっても大丈夫かな、これネタバレになるか。でも打ち上げ花火、下から見るか横から見るかは見てる人はもう見てるし、その原作をね、原作というか最初のドラマというか映画というか沖縄恵みバージョン見てる人は知ってるし、知らない人は多分ずっと知らないし見に行かないんじゃないかなと思うんですけれども、あくまで劇場を見に行く参考にしていただければと思います。先週の熱文字で第2やります映画のありなしを問われ、興味が湧きましたので見てまいりました。その感想を書かせていただきます。私はありと考えます。人物、演出、背景などなどとても良かったと思います。しかしストーリーには私は別のありを考えております。この映画は男の子であるのりみちくんが女の子であるなずなに出会い、一緒に花火大会へ行く話ではありますが、結論がないまま終わっているかのように作られています。しかし私はなずなが思いを寄せているのりみちに見送られることを夢に見ながら彼岸へ渡った話だと考えます。映画の最初、なずなは海辺に立ち海から不思議な玉を拾いますが、この時すでに彼女は亡くなっているのではないでしょうか。うろ覚えですが、お盆の時期は彼岸から霊がこちらへと渡る道が通ると聞いたことがあります。渡る霊はいいものばかりではないから、お盆の時期に水辺へ行ってはならん、連れて行かれるよと。映画の最初はまさにお盆、そして水辺です。そしてだから映画の最後は海の中で終わるのだと思います。彼女は彼岸へ渡って行ったのだと。ではなぜ彼女は亡くなったのか。これは母親の再婚相手からの虐待と、それを黙認する母親からの逃避ではないかと考えます。これらは映画の中盤、駅のホームで母親と再婚相手に彼女が引きずられていくシーンが説明していると思います。この場面では母親だけではなく再婚相手の男も彼女の腕をつかみ引っ張っています。普通そこまでするでしょうか。あの男になったつもりで考えれば、これから結婚しようと思う女性の娘さんです。普通気を使います。娘さんが嫌がっているのに腕をつかみ引っ張るなんてもってのほかです。つまりあの男には気を使うことよりも優先される彼女を逃がしたくない理由があった。またこのシーンを別の角度から見るとさらに嫌なことが浮かびます。田んぼの道でナズナが母親に腕を引っ張られるシーンが映画の前半にありましたが、この時彼女はやめてとだけ繰り返します。しかし男がいる駅のシーンでは助けてとも叫びます。ナズナはのりみちに助けてほしいと願うほど再婚相手に脅威を感じています。さらに助けを請われたのりみちは再婚相手の男の腕に飛びかかるのです。ここで重要なのは、この映画を死んだナズナが最後に見た夢、願望であると解釈するならば、このシーンはのりみちが考えた謎を解放するための行動であるとはならず、ナズナが望んだのりみちにしてほしいことということになります。彼女が望んだのりみちにしてほしいこととは、 母親からの解放ではなく男からの解放です。さて、母親がナズナに対して行われる男の行為を黙認しているかどうかですが、これは推測です。ただし再婚相手と母親の会話で、ナズナにも友人がいるだろうとの問いに、母親はそんなのいるわけないでしょと返します。自分の娘に対し無関心である様子がうかがえます。再婚相手の男からすれば、結婚したらついてきた年頃の女であり、手を出しても結婚に影響しない唯一の女ということになります。彼女が受けたものは殴る蹴るといった種の虐待ではないでしょう。もしそうであるならば、プールで水着を着て乗り道と一緒に泳ぐなんて絶対にありません。あざや傷は隠したくなるものです。以上がナズナが死んだ理由、あるいは死を選んだ理由と考えます。ではなぜこの話を私がありと考えるのか。アニメ映画は制作費が数億円規模の企画であると聞いたことがあります。その数億円を子供への虐待、子殺しへの問題定義に当てたこと、何よりその子供が無事に彼岸へ渡ったストーリーが嬉しかったのです。拙い文章で申し訳ありません。妄想がたくましすぎたでしょうか。スタジーさん、という方のメールでございました。ありがとうございます。この打ち上げ花火、下から見るか横から見るか、まあ、あの解釈論も含めて、そしてこれを今リメイクすることについてどう思うかどうか、ありかなしかということをまたみんなで議論したいなと思いますので、もしねご覧になった方がいたら、いや全然そんなこと考えなかったよ、普通に楽しめたよ、あるいはもう全くピンとこなかったよ、そういうメールもねよかったらいただけたらなと思います。はい、というわけでこの1話、相変わらず熱いメールがたくさん届きました。この1ヶ月で見たあのアニメの第何話、あるいは劇場版アニメの感想、ぜひ皆さんからメール寄せていただければと思います。すべてのメールの宛先は netsmoji@gmail.com までです。 netsmoji@gmail.com、 2は TSU ですからね、 netsmoji で、理想のあの子とのあのデートで回収した CG を送ってもらう部費部のコーナー、そして、番組を聞いた感想や質問、こういったものは普通のオタク、お便り、普通オタまで送っていただければと思います。マリア様が見てるのコーナーも大募集中でございます。というわけで、皆様、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。こういうちょっとコンパクトな回があってもいいかなと思いましてね、この1話特集でございました。また次回お会いしましょう。失礼いたします。今週は以上です。She